舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。情報システム課より中山正幸さん、小野雄也さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、このね、ななこチャッタラジオ毎週金曜日、舞鶴市さんからゲストにお越しいただいてるんですが、はい、この情報システム課というのは初めてだと思うんですけれども。
そうなんですね。
はい、ありがとうございます。まだまだ知らない課があったわ。
よかった
じゃあこのごめんなさいね、情報システム課って普段どんなことをしているのかというのをまず教えていただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、情報システム課というのは普段市民の方とはあまりこう接する課ではないんですけども、うん、例えば窓口の課だったりとか、うん、まあ、町内 の、 業務を円滑にするために、はい、基本的にはその、システムとかの管理をしたりだったりとかですね、先ほど京都新聞 の、 読み上げていただいたときに、サイバー訓練をしたと思うんですけども、サイバー訓練でセキュリティのところだったり分野だったりとかもうちらが最終的なもう、防災ネットとして防犯ネットとして立っているようなポジションになるのかなという感じですね。ちょっと難しいですね、すいません。
いえいえいえ、ね、普段我々がこう、ね、一市民として窓口にこう出向くことはないようなところではあるかと思うんですが、はい、そういった市役所の皆さんの業務だったりが円滑に進むように、はい、こうセキュリティを守ってくださっているようなイメージですかね。
はい、システムが動いたりとか、なので住民票を発行する、システムだったりとかもあると思うんですけど、そういったところをこ うまいこと業務が行えると止まらないようにだったりとか、うん、そういうことを管理しているようなところだと思っていただくといいかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。さあ、この、ね、FM 舞鶴を長いことを聞いてくださっているリスナーさんはもしかしたらこの声に聞き覚えがあるかもしれないですね。
そうなんですかね。
中山さん昔観光にいらっしゃいましたよね。
そうですね、2年前にまでは観光商業課の方でお世話になってまして、
はい、その頃にはよくラジオにも、ね、ご出演いただいておりましたが、お久しぶりです。
お久しぶりですねもう久々なんでちょっと緊張して声もちょっと震えてます
お元気でしたか。
もう、はい、おかげさまで元気いっぱいで、はい、でもこの外に出ることがほとんどないんで、今日久々に外に出てるんでちょっとウキウキ感はあります、はい、
そうですね、観光の時は本当にこういろんな、ね、外に出たりもありましたけれども、はいはい、もうずっとこう中でいろんなこうパソコンに向かって作業をするような
そんな感じですね。
はい、感じなんですね。そして今日は頼もしい後輩を引き連れてと、
そうです
ということで小野さんにもお越しいただいております。小野さんはラジオは初めてで。
そうですね、初めて参加させていただきます。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今日はですね、テーマといたしまして RPA と AIOCR についてということでね、いただいてるんですが、私何のことかもうちんぷんかんぷんなんですけれども
ですよね。
はい、どうでしょう、舞鶴市としてはどんな取り組みをしていらっしゃるんですか。
そうですね、2030年の未来のために先端技術を活用して便利な田舎暮らしを推進するその舞鶴版ソサイティ 5.0 for SDGs というプロジェクトがありまして、うん、はい、この取り組みにさまざまなチームがあるんですけども、うん、私たちはその職員の業務の効率化を目指すその AIOCR とRPA のチームに所属しておりまして、
はい、
今回はその RPA と AIOCR についてこう、ご紹介したいなというのでここに来させていただきました。はい、
なるほど。こ の、 便利な田舎暮らしを推進している舞鶴版ソサイティ 5.0 for SDGs というのが、はい、広報舞鶴にも載ってましたかね。
はい、
はい、ですね。でその中に、いろんなチームがあって、はい、その一つにこの職員の業務の効率化を目指すAIOCR RPA チームということで、このお二人が属していらっしゃると。
そうです。
あ、はい、いうことなんですね。じゃあまずこの RPA から何なんでしょうかということを、はい、教えていただいてもよろしいですか。
そうですね、RPA とは、そもそもロボティックプロセスオートメーションの略で RPA と言います、
うん、はい、
簡単に言うと、ロボットがプロセス仕事をオートメーション、うん、自動化するとそういったソフトになっております。 で、ひとえにロボットと聞くと、うん、あの工場で稼働するようなロボットアームのような大きいものだったりだとか、と人型ロボットのようなあの存在が、うん、あの仕事を代わりにやってくれるのではないかと、そういったことをイメージされるかもしれないんですけれども、はい、そうではなくて、うん、あの実際にパソコンの中に入っているあのソフト、
うん、
これが RPA になります。
うーん、
でこの RPA なんですけれども、あのキーボードの入力だったりとか、
はい、
あのマウスの操作を覚えさせることで、うん、それを繰り返しあの機械に行わせる、そういったことであの事務を効率化していく、うん、そういった、ソフトになっております。
うーん、では、はい、まずね、この RPA というのがロボティックプロセスオートメーションの頭文字ということなんですね。で先ほど、ね、丁寧にご紹介いただきましたが、ロボットが仕事を自動化するという意味があるということなんですね。で例えばそのロボットと言いますと、私もそう思いました。なんかこういうウィンウィンみたいな、なんかロボットが動いてるのかなと思ったんですが、
はい、
パソコン上で操作するソフトウェアのことなんですね、は
い、そうですね。
へえ、ね、これはそうしたらあのどんな長所がありますでしょうか。
そうですね、あの先ほども述べたように、あの繰り返す作業であったりだとか、うん、またあの単純作業、とても量が多い単純作業などに、とても向いているソフトになっています。例えばなんですけれども、うん、申請書などがあの100枚や1000枚来たデータを、うん、あの Excel にそのままあの移すような仕事だったりすると、
うん、
もうとてもあの Excel に入力するだけの簡単な仕事であっても、
うん、
量が多いとあの人であればあのミスが出たりとか、あの疲れてあの後半になるとペースが落ちたりだとか、
うん、
そういったことがあると思うんです。
はい、
ただ、RPA はあの機械がそのような操作を、代行してくれるので、
うん、
あのずっと同じスピードで、またあの同じペースで、業務が進んでいくので、
うん、
その分、時間や、人の手間を、短縮できると、そういった、強みがあります。
へ、ね、確かにその単純な入力作業でもずっと同じことを繰り返してると、なんか疲れたり飽きたりしちゃってね、その簡単なこともミスしちゃったりとか、作業効率も下がってきてしまったりしてしまいますけれども、この RPA の場合はずっと同じスピードで作業を行ってくれるということなんですね。
そうですね、例え話をすると、
うん、
あの自分が走るというのを想像いただきたいんですけれども、うん、例えばあの50メートル走だと、あの人間だと全力ダッシュであの駆け抜けることができると思うんですけれども、
はい、
それがあの 42.195 キロのフルマラソンだったりすると、うん、もうとても先が見えないですし、
うん、
まあ、あのずっとあの同じペースで走り続けることも難しいと思うんです。
そうですね。
ただ RPA だと、あのもうフルマラソンの距離をもうウサイン・ボルトの速さです
ごいめっちゃ速いですね、
駆け抜けるようなイメージで、
あ、すごい分かりやすかった、はい、今の、あ、なるほど、そういうイメージなんですね、
はい、
ありがとうございます。さあそんな小野さんから、ね、今日はリクエストいただいております。ここで曲紹介をお願いいたします。
はい、私がリクエストさせていただきました曲は、米津玄師さんの、春雷という曲になっております。春雷というのは、3月から5月頃に、鳴る雷のことを指すんですけれども、
はい、
まあ、あの4月は出会いの季節でもありますし、また別れの季節でもあるんですけれども、その出会いと別れをその春雷という雷をイメージした曲に乗せて、切ないメロディーで流れる素晴らしい曲だと思っております。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で、私永野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市の協力で町人来たるのコーナーをお届けしております。本日はゲストに情報システム課中山さん、小野さんにお越しいただきまして、 RPA と AIOCR についてお話をお伺いしております。私もこれはね、ちょっとなかなかわからない分野なので、今日はね、あの本当に初めて聞くつもりでお話をゆっくりとお伺いしたいなというふうに思っているんですけれども、先ほど小野さんの方から RPA についてね、ご紹介をいただきました。でその中でもね、こんな長所がありますよということで、その単純作業ですね、繰り返しなどの単純作業にとても強い というソフトウェアなんですよね。でこの人だと入力作業がこう、ね、あんまり同じことずっと繰り返していると、ね、途中でミスをしてしまうこともあるんですが、 RPA の場合はずっと同じスピードで作業を行うことができる、その50メートルを走るくらいの速さでフルマラソンを駆け抜けることができるようなイメージですという、ね、長所をお伺いしました。ただこの RPA には弱点もあるということなんですね。
そうですね、 RPA はデータがないと、ロボットとして、ロボットが作業を、しづらいという欠点があるんですけれども、うん、なのであの紙の文章に対しては RPA はあまり効果が見込めないという弱点があるんですけれども、
はい、
そういった中で AIOCR というあのソフトを使うことであのそれを改善することができる、
うん、
できます。
その例えば手書きの領収書とか申請書のような何かそういうアナログな資料というのはそのパソコンの動作の中で RPA 化には向いていない、
そうですね、
そういうのを読み取るのがちょっと弱点というところなんですね。
はい、
でそれをこうカバーするためにできたのが AIOCR ということなんでしょうか。
は
い、
まあ、簡単に言いますと紙媒体をもデータ化するというのでアナログデータをまずデジタル化して、
うんうん、
それを最終的に RPA に載せて作業させるという流れではあるんですけども、まあ、AIOCR とはですね、
うん、
まあ、AI は聞いたことあるかなとは思うんですけど、うん、人工知能ですよね。
はい、
OCR というのがですね、あの光学的文字認識というので、あの印字してあるもの、うん、従来でしたら印字してあるものをあの読み込ませることはできてたんですけども、うん、やはり手書きの文字だったりとかいうのは、うん、なかなか精度があんまりいいやったんです。でこの最近になってその AI の技術があの発達してきて、
はい、
まあ、そのいろんな人の文字を認識させることによって、うん、これはあだとかこれはいいだとかそういうのを覚えさせていくことによってディープラーニングっていう、ね、うん、覚えさせていくことによって、その手書き文字もあの精度を高く読み取れるというのがこの AIOCR になるんですよ。
すごいですね。はい、確かに手書き文字って結構書く人によって癖があったりしますもんね。
そうなんですよ。はい、僕も字はそんな自慢じゃないですけど綺麗じゃない方じゃないんで、はい、そういうのも
あと書いたつもりが音読み取られてしまったりとかね。
そういうことですね。意図書いたらこうになるとかね。あ、それは違いますね。すみません。はい。
で、そんな風なね手書き文字もこの AIOCR だと、かなりの精度で読み取ることができるようになったと。
そうですね。特にうちのちょっと市役所とかですと、まあ、手書きの申請書とかがたくさん多いので、
うん、
やはりその RPA だけを導入を目指してもですね、うん、やはりその業務のこう効率化にはつながらないというのがちょっとこういろいろこう試行してたら分かりまして、
はい、
その AIOCR というのをちょっとこううまいこと組み合わせていこうかっていうので今動いている最中ではあります。
なるほど。はい、そしたらこの市役所だったらね皆さんもご経験あるかと思いますが手書きでこう申請書とかね引っ越してきた時とかも書きますもんね。
そうですね、
うん、でそういう手書きの、まあ、いろんな書類がたくさん市役所にはねありますけれどもそれをまずこの AIOCR で紙媒体をデータ化して、
はい、
RPA でデータの入力作業やチェック作業をこうスムーズに行うと
そうです、
いう流れなんですね。はい、実際にこう使ってみられてるんですよね。そうした市役所で、
うん、まだ実装といいますか、うん、まあ、そのまだできてないんですけど今こう検証作業といいますかこれからこう行っていくという流れの部分ではあるので、
うん、
はい、まだ実際にこう現場には行ってない状況ではあります。
そうか、
はい、
そしたら今運営に向けて動いている段階ということなんですね。
はい、
そしたらこのね RPA なんですが中山さんは実際に使ってみられたんですね。
そうですね少しは使ってるんですけども、うん、実は小野くんがですね、はい、うまいこと使ってたりするのでそこはご紹介してくれたらいいか
な。ぜひ小野さんどんな業務でお使いになったんですか。
そうですね僕も先ほど中山さんがおっしゃったように実証段階テストの段階で実際に去年作ってみてほしいと言われてロボットを作ってみたんですけれど作ってみて、
うん、
でどんな業務で使ったかなんですけれども、
はい、
まあ、舞鶴市の、体育館とか、
うん、
公民館とか、行った場所には、
うん、
キオスク端末という、まあ、タッチパッドの、PC 端末が置いてあるんですけれども、
はいはいはい、
それをどのぐらいの人数の方が利用されたかという、
うん、
利用者数の集計 をするのにあの RPA を、使ってみたんです。
公共施設の利用者数の集計をするロボットをお作りになったと、はい、ああいうことなんですね。
その業務なんですけれども、うん、あの1施設につきまして、まあ、あの1ヶ月分のデータがあの1日ごとにあの合計30個あるんですけれども、はい、あのそのデータを1個1個開いていってその中の数字をコピーして、うん、それをあの別のエクセルのシートに貼り付けるというのをひたすら30回分1施設繰り返すという作業で、もう先ほど言ったようなあの単純作業で、
はい、
あの長い作業になるんです、うんうんうん、でその 1施設の、1ヶ月分が、大体あの30分ぐらいであの手打ちだと、終わってたんですけれども、うん、まあそれが RPA を使うとあの1施設2分ぐらいで、はい、できるようになりまして、であの施設数も、うん、あの18施設あったんです、うん、
はい、
なのであの30もともとは30分かける18施設で540分かかる予定だったんですけれども、うん、はい、先ほど言ったように2分かける18施設で、うん、あの36分に短縮できたと。
ものすごい短縮できましたね。
そうですね。最終的になんですけれども、はい、あの5年分の、集計を、考えてたんですけれども手打ちだとあの、まあ、単純計算で270時間だったんです、うん、もう10日間ひたすらぶっ続けてやっても終わらない量だったんですけど、それがあの RPA だと18時間1日で終わるという計算になりました。
なるほど、
はい、しかもそれはロボットが動いているだけですからね、うん、18時間が、うん、なので人はもうそのままロボットを実行するっていうボタンをポチッと押しておけば、うん、あとはもう他の業務ができちゃうっていう。
本当だ、
はい、
なるほど。
そうですそうです。なのでもう小野くんそのロボット作るのって何時間くらいだったの？
そうですね、試行錯誤しながら5時間ぐらいですかね、
は
い、
その実際に人がかかった時間っていうのは、うん、5時間だけみたいな感じで、
うん、もう十分元取れてますよね。
そうですね。
あ、すごい、はい、こんなに作業が効率化するんですね。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ、金曜日の本日は私ゆっかが担当しております。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は情報システム課より中山さん、小野さんにお越しいただきまして、 RPA と AIOCR についてお話をお伺いしております。さあ、ちんぷんかっぷんだったんですが、ちょっとずつおかげさまで分かってきましたよ。なんだかすごく効率のいいソフトということなんですね、はい、でこの RPA を、まあ、実際に小野さんが使ってみられて、540分かかるはずだった作業が、違う、30分かかる作業が2分で終わってしまったというお話でしたね。はい、ということでその余った時間で他のことができるという。
そうです、
ね、
本来人が、ね、うん、しかできないような業務とかがそっちに避けるので、うん、はい、その分こう楽、なんかやらなくちゃいけないようなその簡単な業務がもう、うん、はい、ロボットに任せちゃえみたいな。
なるほど、はい、なんか本当にこう忙しくなると体がもう一つ欲しいって思うじゃないですか、はい、私も何回も言ったことあるんですけどまさにその体がもう一つできたようなイメージですかね。
そうですそうです、もうそんな感じで思っていただけると、うん、はい、でもまあ単純作業しかできないっていうところはちょっと ね、あるんですけど、うん、まあ、そこはそこでも任せてしまえっていう考え方でいいかなとは思ってます、うん、はい
はい、なのでその得意分野はもう思い切ってこの RPA にお任せして、まあ、単純作業には限りますけれども、もうそちらにお任せしている間、人じゃないとできない作業、もちろんその窓口対応とかもそうですし、人じゃないとその業者さんとかね対応だったりいろいろあるかと思うんですが、人対人とかじゃないとこうなかなかできない仕事っていうのにエネルギーを使える、時間とエネルギーを使えると。
そうです、
はい、いうことなんですね。
そこを今目指して、はい、動いております。
動いているということですね。そしてこの AIOCR も小野さん実際に使ってみられたんですか？
そうですね、 AIOCR の方は中山さんの方が、
中山さんが、
はい、すみません、
はい、
まあ、先ほど小野くんが申し上げてたのが、まあ、データすでにデータがあるものを、うん、まあ、入力作業というのをこうやってたんですけども、やっぱり先ほどからずっと申し上げた市役所って申請書だったりとか申し込み書っていうのは多いので、うん、やはりその紙のアナログデータをデジタル化 してみようっていうのがこの AIOCR になりまして、うん、その AIOCR なんですけども、はい、昨年ちょっと10月頃から株式会社の京都電子計算さんとその実地検証っていうの、うん、実際にちょっとこういうソフトウェアがあるので使ってみてくださいっていうのでちょっとこう一緒にやってたんですけども、そこでこう検証させていただいて、うん、まあ、今年の4月にはその検証をさらに全庁的にやってみようっていうので協定を結ばせていただいたんですけども、その AIOCR の、まあ、データ化ってどうやってるのかっていうと、うん、読み取りたい項目ですね、住所、氏名、生年月日とか、うんうん、その入力に必要な項目をそこだけを設定するんですね。でそこだけ切り取って、なので住所とか氏名とかがもうこうバラバラに、その10枚ある申請書だったりとかもうごちゃごちゃに混ぜてから、うん、あるそのセンターに、その LG1 回線っていうのはちょっと難しいんですけど、うん、そのインターネットとかまたちょっと分離してる、もう個人情報が漏れないような回線と思っていただいたらいいんですけど、うん、そこを通して送ってデータ化して戻ってくるっていう流れで、うん、一応その漏洩だったりとかの危険性もないようなものだったので、うん、そのちょっと実地検証させてもらったんです。
なるほど、はいはい、ということで、その読み取りたい項目だけを切り取って映像化して、でその個人情報というのは漏れる心配はないと、はい、いうことなんですね。はい、そんな感じで、ね、今後もたくさんのこの資料を取り扱っていらっしゃいます、申請書を取り扱っていらっしゃいますこの市役所でも今後、ね、実用化に向けて今検証中、はい、ということなんですよね、はい、でこれが、ね、このどうでしょう、円滑に進んでいくと、もういろんな課の作業が効率アップになるというふうに期待してますか。はい、
期待してまして、実際にこの10月でからちょっとさせていただいた実施検証で、うん、ある申し込み書をまあ、いただいて、本来業務でやったりすると年間で125時間ぐらい使ってたりするんですけども、それをRPA と AIOCR を活用すると、うん、約38時間年間でなんですけども、おそらくそういう作業時間になるだろうという想定での計算なんですけど、うん、なので86時間ぐらいは年間で短縮できるっていうのではちょっと計算には出てきたので、はい、そういった部分では効果が今後も見込まれるのかなというので、まだごく一部なので、これからどんどん全庁的に今行っていってますので、うん、はい、効果が効率化が現れてくるのかなっていうのは、その、うん、見える化ができるかなと思ってます。
なるほど、ね、ということでね、今回はこの RPA と AIOCR についてね、主にお話をお伺いしてまいりましたが、どんどんねこれから AI 化が進んでいくというふうに言われてますよね、はい、で私たちそうなったら仕事全部なくなっちゃうんじゃないかというちょっと不安もあったりはしますけれども、やっぱり人だからこそできる仕事っていうのがありますよね。そうやった人だからこそできる仕事、私たちじゃないとできない仕事にしっかりとこう時間とエネルギーを使うためにも、そうじゃなくても機械にお任せしてもいいところはお任せして、こう効率よくこうお仕事ができたらいいですよね。
そうですね、うん、
そういった感じで今市役所でもこういった検証が進められているということです。はい、はい、本日は情報システム課より中山雅之さん、そして小野雄也さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。